本日はおめでとうございます、今日はこう大祈願祭こうしてお参りできましたことを本当にありがたいと思っております。こうしてお参りできることだけでもですね、こう皆さんの顔が見える、息ができる、これだけでも今ありがたいと思っているんです。というのはですね、去年の今日6月30日はですね、病院のベッドの中でした。それもご丁寧に集中治療室って言うて、24時間体制の下でもう絶対こう動いてはいけないというような状態で寝ておりました。足も曲げてはいけない、その手も動かしてはいけない、寝返りも打っていけないというような状態でした。それはですね、6月の27日、2、3日前のことですけど、朝の5時のご記念に間に合わせようと思いまして、私の家は下宿へをしておりますから、弁当を入れて、大きな釜があるんですけど、これ3畳だけの釜なんです。この3畳だけの釜というのは、鋳物でできてますから、すごく重いんですよ。で、これを抱えて、ひょっち流しに置いたらですね、もう胸がすっごく痛くなったんです。この痛さというのは、なんていうか、刃物で刺されたような、ハンマーで打たれたような、もうそれはもうすごい痛さだったですね。まあそういう中をですね、神様、御霊様所在のところでご記念させていただきました。でその中で三崎先生がですね、ちょうどがんの告知があって、なんかその27日がペットかなんかの日だったと思うんですけど、運命の日だとこういうことを言われておりました。だからそのご記念もですね、この神様どうかこの痛さは辛抱しますから、三崎先生の命を助けてください。こういうご記念はいいか悪いか知りませんよ。そういうご記念が自然で出たんですね。私の痛さを我慢すれば、三崎先生が良くなれば私は辛抱しますというようなご記念をさせていただいたんですが、その中でですね、もう油汗がダラダラダラ出てくるわけですよ。うちの家内がですね、お父さん痛いって言うから、痛いって、本当に痛かったですけど、痛いって言ったんですよ。救急車を呼ぶって言うから、本当は呼んでくれって言ったんですよ。そしたら、うちの家内がですね、お父さんちょっと待ってって言うんです。何だろうかと思ったらですね、救急車を呼んだら誰か一緒に乗らねえかんでしょうと、今はね弁当を作ってるから弁当が出来上がるまで待ってって言うんですよ。俺の命と弁当とどっちが大事かと思ったんですけどね、まあそこは辛抱しておりました。そして横になっても痛い、立っとっても痛い、寝とっても痛いんですよ。で、その時にですね、もし病院に行ったら、検査が長くなるとですね、その大小便ができないから、今のうち行っとこうと思ったんです。で、大の方は出なかったんですよ。しかしこれが後で考えたらすごく良かったんですけど、そして弁当が出来上がりました。でいざ行くとなったらですね、家内がその私がこう T シャツを着とったわけですよ。お父さんその T シャツはおかしいから着替えた方がいいよって言うんです。で T シャツを持ってきてくれました。で着替えたんですね。そしてその痛いですからゆっくりゆっくり歩いて車に乗ったわけですよ。でうちの家内が後から来ました。また私の T シャツ見てですね、それもおかしいねって言うんですよ。で、T シャツを取りに行くからって行きました。はよせんかち思ったんですけどね、もう俺は痛いんだかち思ったんですけど、まあそこはもう言う元気もないし、辛抱しておりました。で、月曜日は病院は混むんですよね。病院に行ったらですね、もういっぱいでした。だからもう救急受付にしてもらって、とにかく急いでくれって言うて、救急受付に行ったんですけど、そしたらですね、 看護婦さんが、あら、佐田さんどうしたのって声かけられました。そしたら、うちの町内会の役員をしている奥さんでした。この人が松田っていう人なんですよ。その時にですね、ふっと思ったのが、あ、松は桂松江先生の松だから、それと田んぼの田は、あ、お米を生み出す田んぼですね。だから、あ、これはひょっとしたら助かるかもしれんと思ったんです。そしてその、いろんなレントゲンとかいろいろ CT とか検査したんです。そしたらそのお医者さんがですね、心筋梗塞の疑いがあるから、別な病院、専門の病院に行きましょうということになったんです。そしてその、私を見てくれたお医者さんがですね、私が救急車に乗って行きますからってこう言われました。で、その、松田という女の人がですね、その先生に、この人は町内会長してますから、絶対助けてくださいってこう言われました。本当ありがたいなと思いました。そして救急車で運ばれる途中にですね、心筋梗塞って言うたら、心筋っていうのは神様の務めを、ご心筋でしょ。だから、ああ、良くなったら神様の務めをせねかんな。ひょっとしたらご結果に座らねえかんかなと思ったり。拘束というのは束縛はされるけど、まあ殺しはせんだろうと思いました。まあそういうことで次の病院に行ったんですね。で、次の病院でまたいろいろ検査されました。そしたら先生がですね、いや、心臓はどうもありませんよと言われました。で、その時に、ああ、神様ありがとうございますとこう言いかけた途端にですね、別の先生が、いや、大動脈が破れてますよと言われました。で、まあ、病名は大動脈解離という名前ですけど、この大動脈を破れたらもう終わりですけど、これぐらいまで破れてますよということでした。そして、絶対安静、今言う、こういう状態で寝かされまして、そこまでは覚えとったんですけど、なんかあと注射かなんか打たれて、ずっと眠っておりました。気がついたらですね、ここ心電図はここにある、点滴の管はここにある、小便の管はここにある、まあ、そういう状態で、このまま寝ておりました。で、これが自然とくっつけば、手術はせんでいいけど、これが、つくつかなかったら、この骨を2、3本取って、手術せで感じることになったんです。すいません。で、四五日経ったらですね、ご飯も出るようになりました。そこでご飯食べるとやっぱ元気が出ます。そして大便がしたくなりまして、看護婦に、すいません、ポータブルトイレを持ってきてくださいってお願いしたんです。その時に言われた言葉がですね、絶対力まないでください。気張らないでくださいって言われたんですよ。というのは気張ったらですね、血管がパチッと破れるから、そういうこと言われて、ああ、家でいいかな、気張らんで出さんでよかったなってことをその時思いましたね。その時に本当に、神様の一部一人間違いない働きを感じさせていただきました。で、そういう中がですね、まあ10日過ぎたらですね、だんだん元気になりました。で、リハビリをしますということでしたので、リハビリが始まったんですが、第1日目はですね、3分間こう立つだけです。これがリハビリです。で、2日目はですね、3メートル歩くだけ。で、3日目は5メートル歩くだけですよ。と、やっぱご飯も食べるし、元気になりましたから、先生、もっとちょっと動いていいですかって聞いたんです。たら、先生がですね、そんなして元気になって、動いて、死んだ人がいっぱいおりますよって。それでちょっとビビりましたね、私も。それから、おとなしく、約1ヶ月間、先生の言う通り、もう、 入院生活を送りました。でちょうどその時が その時が7月に入りましたので夏季診療になったんですね。で、毎日、ベッドの上で夏季診療をしておりました。でその中でですね、1ヶ月経って退院させていただいたんですが、神様のおかげで治りました。助かりました。これだけじゃいかんと思ったんですね。でその経典をこうずっと勉強させていただいておりましたら、第34節にですね、心の内を改めることが第一なりって書いてあったんです。また35節がですね、信心は日々の改まりが第一なりで、ね、夜が、日が暮れたら大晦日と思い、夜が明けたら元旦と思ってというのが あったわけですね。その時に、改まりが第一だとこう教祖様言われてるんです。第二じゃないんですよ。第一って言われてるんです。そしたら改まりかなと思いました。だからどういう改まり方をすればいいかなと思いましたら、まあ、私はその人間中心というか、もう、とにかく朝起きたらですね、あの仕事をして、この仕事をして、あれをして、これをして、もうこればっかり思っとったんですよ。だから自分の思い通りにならなかったら、イライラ、モヤモヤがいっぱいありました。あ、もう今からは神様中心に生かしていただこうと。そして、その頃も、天地の要配はさせていただいて おりました。朝起きたら、外に出て、命の根源、天地の神様、真理の源、天地の神様、ありがとうございます。で、その後にですね、天は父です。地は母です。どうかその天地の神様、神様の心に沿う生き方にならしてくださいということをまたご記念させていただきました。そして外に出て今度は自分の家の神様の前でですね、今日だったら6月30日ですから、今日は6月30日です。30日の日が明けましたこと、明けましておめでとうございますと言って、そのご記念を始めるんですよ。だからその日その日が元旦という気持ちで、ご記念させていただいておりまして、その神様の心を心とする生き方はどんな心だろうかと思いましたと、皆さんももう勉強されたと思いますけど、神様の心というのは天地日月の心ですよね。天の心、地の、ね、与えてやまない無条件の麗しい心、天の心、受けて受け抜く、それを需要にしていく地の心。で日月の心は、性格無比、実意丁寧、子供でもできることをおろそかにしない心。これはもう皆さんご存知だと思うんですけど、それをさせていただこうと。それを簡単に言うと、成り行きを尊ぶということですね。もう私はこう、成り行きを尊ぶということは、もう何回聞いたか分かりません。もう何十回何百回。しかし、実践はしてなかったんですよ。それから、よし、成り行きを見てから、一日の行動をさせてもらおうという稽古をさせていただきました。そして、この神様の心を心とする生き方は、どんなことをすればいいだろうか、神様が喜ぶことはどういうことだろうかというのを考えておったんですが、このことは最後に話しようと思ったんですけど、ちょっと早く話しますけど、それを考えよったらですね、親先生がしきりにここに3ヶ月、第59節を言われるんですね。なるほどことを戻して持ちて、なるほど、して出世をしてあるでしょ。出世っていうのは世に出るということですよね。世に出ないといけない。と、61節と、62節がですね、あれはこう続いていますよね。というのはどういうご理解かというと、信心しておかげを受けたら人に丁寧に話していくのが 神も喜ぶとあるんですね。だから自分がおかげを受けました、命がないところを助けていただきました、これを丁寧に話しするのが神様が喜んでいただくことだろうなしの感じたんですね。そして今月のですね、 緊張してちょっと喉が渇きます。6月12日にですね、福岡支部と、三沢地区の教例会が、ございましたので、愛楽教会に参拝しました。そしたら、鈴木先生とちょうどお会いしたんですよ。で、鈴木先生に、今度の30日の、この大祈願祭の発表は、誰がされるんですかって聞いたんです。まだ決まっとらんって言うんですよ。あと半月しかないのに決まっとらんとですかって聞いたら、いや、まだ決まっとらんって言われました。そしてですね、その12日の日の、水崎先生の朝のご理解をテープで聞かせていただいたらですね、勇気を出せ、勇気を出せ、勇気を出せって言葉が、えらい心に入ってきたんです。ここで勇気を出さねえかなって思ったんですね。で、今度は13日の、同じように、水崎先生のご理解がですね、がんは英語でカニ、カニって言うそうですね。カニの横ばいのカニ。と、カニをバケツの中に入れると、ぐるぐるぐるぐる回って、これで一生終わるわけですね。これ飛び出さないと次の世界に行けないわけです。これで一生終わるということは人知人力の世界。その時にですね、あ、自分もこの人知人力、この中で終わったらいかんと思ったんです。これ飛び上がる勇気がいるなと思いまして、そのご理解を聞きました。なんか胸がこうドキドキドキドキワクワクするんですよ。そして遠征殿に行きました。で、ここの大広間に帰ってきたら、ですね、水崎先生はすぐ下がられるんですけど、その時はまだおられたんですよ、これ。その時にですね、なんか思い切ってですね、三崎先生、すいません、厚かましいかもしれませんけど、今度6月30日、発表が何も決まってなかったら、私にさせてください、自分から言いました。この、本当こう、一年、この命をいただいたことの、まずお礼ですね。そして、この気持ちを、皆さんに伝えたいと、そういう気持ちですってお届けしたら、それは本当にありがたいことですねって言われました。そして小枝先生にお届けしてくださいと言われました。そして13日は小枝先生がお昼に出てこられますけど、待ちきれんでですね、10時過ぎに小枝先生の部屋までもう直接行かせていただきまして、実は本当にこう、なかった命を助けていただいた、なのでそのお礼として発表させてください、という、直談判をしたんですよ。そしたら、大江先生が、お、それもありがたいことですね、と言われまして、農工省会議で、決めますから、ということを言われました。で、次の日、そのまま鹿児島に帰りまして、次の日、石崎先生から、おめでとうございます。今年最高のプレゼントですって言って、今日の発表にならせていただきました。自分もですね、もう本当にこう、厚かましいかもしれませんけど、本当にこのおかげいただいたことを、本当に人に伝えたい。こういう気持ちですね。命をいただきましてありがとうございますとか、おかげいただきましたとか、皆さん言われると思うんですけど、もちろん自分も言うてきました。しかしこの、命があるということはですね、本当にありがたいと思うんですよ。今までさっきも言いましたけど、朝起きたらすぐ、あの仕事をして、この仕事をしてって思いますけど、今はですね、命があってよかった、と本当思いますね。だからこの、本当にこの皆さんも命を大事にしてください。その命を大事にするということはですね、神様から生かされている命ですから、自分で生きてるんじゃない、神様から生かされている命ですから、神様のお役に立つことがですね、私は命を大事にすることじゃないかなと思うんです。神様がこう思っているのに違うことをしよったらですね、これは命を大事にしてないんじゃないかと。これは自分はこう思うんです。だから、神様のお役に立つ命にならせていただくことが、命を大事にすることじゃないかなと。自分はそういうふうに考えております。そして 今年の正月にですね、生まれ変わりということを、教会で言われました。確かに生まれ変わりですね、改まりイコール生まれ変わり。そして月刊愛楽のですね、1月号に、初代の、お言葉が載ってるでしょう。あの中でですね、自分の悪いところとか、自分が、これだけ、これは改まないかんな、ということは、この記念祭の時が絶好のチャンスだから、取り組みなさいというのがあったんですよ。で、私は、前々から、家内からですね、言われとった悪いことがあるんです。というのはですね、口が悪いし、あんたは口が悪いし、と、高校生の下宿ですから、それも相撲部です。ね。あんたたちは何しよと言うたち聞く機関ですから、何よお前たちは、とか、部屋は片付けんか、これは、こんな言い方をするんですね。と、しっかりご飯も食べよ、これは、とか言うから、うちの家内があんたが言う言葉はね、いつも怒ったようにして聞こえるから、もっと優しく言えって言うんです。高校生に優しい言葉、なかなか言えませんけど、まあ、そういう時にですね、下宿ではそのご飯当番とか、ゴミ当番とか、掃除当番という当番表がこうあるわけですよ。それ書いてなかったもんですから、私はわざわざ、生徒の部屋に行って、おい、ご飯当番とか、当番表書けようって言うたんです。言うて、帰ってきて、台所に帰ってきたらですね、家内がですね、お父さん、当番表を書くように言うてよって言うんです。今言うて、今帰ったところで読むんですからね。お前、今言うてきたがって言えばいいのに、今言うてきたがって言ったんですよ。そしたらうちの家内が、めったに反発しない家内がですね、ほとんど反発しませんが、その時に限ってですね、お父さん、そんな言い方はないがって言ったんです。あ、その言葉がですね、なんか私には、神様の言葉と聞こえたんですよ。不思議と。そして教祖様が、神前撤去の時に、あれ神前撤去って一番大変な時でしょう。まあ、いや、自分の仕事を奪われるわけですから。その時に、明治6年に書いとる言葉がですね、うちは機嫌よう仲良くいたしって書いてあるんです。ね。そして、あなた、こなたと呼べて、書いてあるんですよ。そして、あたぐしを言うなち。教皇様がその一番落ち込みたい神前撤去の時にそれを書いてあるんですね。そしたら、私も、あなたこなたまでは言えんけど、優しく言わなかんなと思いまして、それから生徒にも、おい、こげんせんか、あげんせんかじゃなくて、おい、こげんしたがいいんじゃないか、とか、ね、こうするのがいいと思うよ、とか、こういう言い方をして、で、うちの家内がいろいろ話しかけるわけですね。うちの家内が話しかけても、半分まで言うたらですね、わかった、言おったんです。それから、うちの家内の話もじっと、あ、そうや、そうや、って聞くようになりました。そしたらですね、これ本当ですね、不思議です。空気が変わりました。嬉しいような、楽しいような、ありがたいような空気になったんですね。だから、あれから一回も、喧嘩がございません。言い合いも全然ないです。だから、やっぱこれは、やっぱ空気が変わりますね。それとですね、3月頃から、親先生が、天地書き付けの実用化というのを言われ出しましたけど、そして三三郎先生のセミナーが、また天地書き付けのとこなんですよ。で、親先生はその実用化、これをどう実用していくか。でも、三三郎先生は、プレゼンテーションって言いますか、この、天地書き付けを売り込みにはどうしたらいいか、という勉強をしましょうと言われまして、で、4月13日生は言われまして、5月13日の日に1時間ぐらい取りますから、それをしましょうと言われたんですね。 そして、4月16日がですね、この愛楽教会の天地貸付の御大祭でした。その時にですね、日向教会の八坂敦子先生が来られとって、まあ、敦子先生とは、あ、敦子先生、シュワちゃん、こんな仲違い、そういう間なんですよ。で、いろいろ話しようたらですね、シュワちゃん、5月15日は、日向の大祭だけど、あんたが講師を先列言われたんです。で、その時はですね、すぐ返事しなくて、敦子先生は神様からお知らせとかいただける人ですから、しっかり神様にご祈念されて、神様にご祈念されて、お許しが出たら私が、させていただきますという返事したんです。そしたら1週間ぐらい経ってですね、敦子先生から、シュワちゃん、やっぱあんたやったよ、って電話が来ました。で、まあ、受けることになったんですが、その時に、うちの家内にですね、私はなぜこういうことを言うたかわからないんですけど、言おうとも思わなかったし、言う気もしなかったんですけどね。というのは、お前も行くかって言ったんですよ。間髪入れずにですね、うん、行くよって言いました。もう不思議でしたね。というのはですね、十何年間前にですね、鹿児島でも今でも会ってるんですけど、教例会が会っておりました。その時はミスター先生でした。もう鮮明に覚えております。というのはですね、教例会で、うちの家内の番になったんですよ、発表が。うちの家内がどんな発表したかというとですね、私を指さしてですよ。私を指さして、この人を見とったら新人したくありませんち。これやるプラスかよと思いましたけどね。みんなの前で喧嘩するわけにいかんし、あれが二人ならですね、何度もやって喧嘩になっとったかもしれませんけど、まあそういう、うちの家内でした。その家内がですね、即刻、行くよ、もうびっくり言うてんでした、本当に。で、鹿児島の教令会に来ておられる、夫人の方2人と、うちの家内と私と4人で、日向教会に参拝させていただいたんですけど、帰りに車の中でですね、今日の話は良かったよとか、悪かったよとか、なんか言うかなと思ったんですよ。誰も何も言わないんです。そして、鹿児島に帰り着いて、一言、あんた40分も原稿も何も見らんでよ話ができたねえち。だったこれだけでした。まあ、そういうふうな、ことでございました。で、まあ、話は変わりますけど、今、朝のドラマで、ひよっこじのがあってるでしょう。見てる方もおられると思いますけど、昔はですね、朝のドラマの間にですね、私は茶碗皿をパタパタパタパタパタ片付けよったんですよ。ただうちの家内がポツンと一言、お父さん15分だからちょっと静かにしてくれって言いました。で、考えたらですね、やっぱ4時5時起きて弁当を作ってご飯食べてほっと一息する時間なんですよね。その時間にこっちでパタパタパタすればですね、やっぱり落ち着かんだろうと思いまして、分かったしで、私も、こう、一緒に見るようになったんですが、今あってるのがひよっこというでしょう。筋書きは皆さんご存知と思いますけど、茨城県からそのお父さんが東京に出稼ぎに来て、お金を稼いで、仕送りする。そのお父さんが行方不明になったから、その自分が東京に出てきて、まあ、お金を、まあ、稼いで仕送りする。そして、働きながらお父さんを探すという、まあ、筋書きですけど、あの中でですね、私がもうすっごいいつも気になっておったのが、お父さん、東京に出てきましたとか、お父さん、今日も仕事で失敗しましたとか、お父さん、今日は楽しい一日でしたとか、そういうふうにして、言いますよね。その時にですね、あのお父さんを神様に置き換えたらどうだろうかと思ったんです。 そして自分もですね、神様、今からは、生徒の夕食の準備をさせていただきます。神様、今から風呂に入らせていただきます。神様、今日はどこどこに行かせてもらいますが、そういうふうにして神様をしょっちゅうこう口にするようにしたんですね。そしたら遠い神様がえらく近くに今感じるんですよ。だからやっぱ神様のおかげで、神様っていうのをしょっちゅう思ってるとですね、神様が身近に感じられると思います。だから神様は遠いんじゃなくて、本当に身近にあるのが私どもの神様なんだということを今、感じさせておりますが、先日、6月3日の日がですね、高校生で一番大きなインターハイというのがありました。で、インターハイの日はですね、みんな、うちの神棚の前に全員座って、もうご記念するんですね。優勝しますようにとか、勝たせていただきますようにとか、で、ご記念出します。その時にですね、なんでか知らんですけどね、こういう言葉が出たんですよ。ご記念させていただきました。そして、私も一緒にご記念させていただいて、ご生徒の方を振り返ってですね、今、君たちは、今までお前たちがって言ったのが今優しくなって、君たちは神様に勝たせてくださいとか、勝ちますようにお願いしたろうがしたら、はいち、おじさんも今神様にお願いしたち、そしたらね、神様から返事が来たって言ったんですよ。とろ生徒が神様から返事が来るのかじゃ顔しましたけど、その返事はね、土俵に上がったら一生懸命戦えち、一生懸命取り組めちいうことだったよち。じゃあその一生懸命ですね。その懸命中じゃ、この懸中字は昔の字はかける中でしょ。命をかけるとか。だから命をかけるつもりで土俵に上がれとね。お前たちは力を合わせて行くという、いや、力を合わせるということは、5足す5は10しかならんと合わせたら。しかし、かけたらね、5かける5は25になるんだと。だからね、命をかけるつもりで頑張れって、こう、言いました。そしたら、優勝するかなと思ったらですね、決勝戦でですね、決勝戦で5人、団体戦は5人ですけど、このとこ2対2できて、もうこれ最後の勝負だったんですよ。それもご丁寧に取り直しの後に負けました。で、その、結局は準優勝だったんですけど、その時にですね、今までだったら、今までの自分だったらですね、あの時にあれがアゲな相撲取るからバカとか、あれがアゲにせんけりゃよかったり、もうこういうことをずっと思っていました。しかし今度はですね、なんかすっごく心が、えらいすがすがしいというか、気持ちよかったんですね。だから生徒が帰ってきて、お前たちはよう頑張ったち。もう、おさん見とって、もう、おさんが嬉しかったっていう話をしたんです。で、その夜はですね、父兄を交えての反省会があったんです。で、その中でですね、監督が、おさん一言挨拶してって言うから、そのような話したんですね。もう今日は、生徒はみんな頑張りましたと。もちろんそれは皆さんも悔しいと思います。残念と思いますけど、それ以上彼らは頑張りましたと。絶対悔やまんでください。もう彼らはもう次がありますから、逆に応援してくださいっていう話したんです。そしたらですね、そしたら、ある親はですね、もう泣き出しまして、で、一人のお母さんはですね、もう私の顔をじっとで見とるんですよ。でちょうどうちの家内の前に座った人ですけど、ちっと見とるんです。で、それが終わって、おい、あの人は、俺の顔をずっと見とったけど、なんかあったっけって聞いたんですよ。たら、 おじさんの話は素晴らしいって言って、もうおじさんの話は素晴らしいから感動したして、じっと見とったっていうことを言っていただきましたけど、心がですね、去年の私と今年の私は、まあ、これは自分で言うとおかしいですけど、まあ、少しは変わったと思うんですね。すると、この世の中が本当変わる。見るもの、聞くものが、まあ、すべてが変わるまでは、まあ、言ってないです。まだ、100分の1が2かしませんけど、やっぱそういうふうな、今、心の状態です。もう、先ほどの話をもう一度言いますけど、本当に命は大事にしてください。神様からいただいた命ですから、もう神様にお役に立つ命になってもらいたいと思うんです。で、最後にですね、皆さん、この初代が書かれた我が子の物語、これは読まれたと思うんですけど、初代とですね、教様の年表を書かせていただいたんですが、なんかこれだけじゃ物足らんもんですから、この初代のこの、これをですね、筆写させてもらおうと思ったんですよ。で、まあ、遠くの方は分かりにくいと思うんですけど、今日はここまで書いた、ここまで書いたとか、ほんの一行二行という時もあるんです。そして、これもですね、こんなして、我が子の物語って書かせていただきまして、広告の紙なんですよ、これは。広告の紙とか、だからこれは お菓子箱のお菓子の表紙とかですね、そういうのを集めてまとめてしたもんですから、今度は裏も違うんですね。で、結局は第4巻まで4冊になりました。まあ、こうして下手な筆者ですけど、こんなして書かせていただいたんですが、この筆者させていただいた、いただいてですね、最後の最後を書いたときに、本当にこう、手が震えたし、心が震えましたね。というのは、私は、この最後の最後はですね、皆さんもご存知と思いますけど、初代が書かれたこの、我が心絶筆の この字、この字だと、この字を見て、そして、この世にも残しておけて、あの世にも持っていけるのは我が心。これで終わりだろうと思っておったんです。そしたらですね、最後の最後がですね、なんて書いてあるかというと、全世界の平和のことを祈ることが第一だよと、これで締めくくってあるんですね。初代もですね、全世界のことを祈ること、世界神の平和を祈ることが第一だよと言われてるんです。だからこの私もですね、本当微々たるもんか知りませんけど、今世界神の平和を祈らせていただいております。私一人じゃなくて、皆さんが祈ると絶対大きな力になると思いますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。